支部の小泉と申します。今回後ろから2番目になりましたので、お腹空きましたからさっさかお話しますので、まず概要中か、うちの林研の概要からまずちゃかっと説明いたします。うちの鹿児島林研は鹿児島県の竹林商研究会として、今回151回の開催です。単独共催含めて年3回、約会長が言われた通り50年ほどの長い歴史があります。愛田伊佐地区の先生と鹿児島大学の先生で始まった会だと聞いております。現在は蔵前会長、来栖事務局長を中心に、うちの鹿児島県の県の産業動物獣医師会の中心であられます蔵田先生を筆頭として、鹿児島大学、宮崎大学の先生方、加えて鹿児島宮崎の臨床で活躍されている先生方を含め、薬品会社のメーカー、販社で構成して活動しております。これは検索していただければ出てくると思いますけど、鹿児島家畜臨床研究会で、調べていただければ、このホームページが立ち上がってまいります。で、臨床研究会のスローガンとしてここにも書いてありますが、明日に生かせる大動物診療を学ぶということで、明日からの診療に役に立つ研修、質疑と情報の取得というのがスローガンであります。内容とすれば、招聘講師によるトピックス情報、いわゆるトピックスレポート、課題宮台の臨床学の先生に、最新の研究情報、研究レポート、あと会員の獣医師の先生の日頃の疑問や体験談、失敗成功例が研究報告を受けた臨床レポートと、薬品会社の製造、販社のメーカーの方々の北の情報、南の情報、そして世界の情報の薬剤情報、副作用、その使用方法ですね、薬剤レポートで、自分の周りの先生からのティーチング、コーチングですね、教えてもらう機会として、こんだけの年に3回やっております。何を言いたいかったら、会員募集でございますので、よろしくお願いします。これからは自分のであります。今回発表として、10月は若干外れてくると思いますけど、バイパスタンパクの飼料とアミノ酸性菌剤、消化酵素を含んだ飼料添加物によって使用改善して、その効果を見てました。これ臨床レポートですので、ざっくり聞いていただければ結構です。使用管理、その背景、これをやろうと思った背景なんですけど、我々獣医師は、どうしても健康管理の方をメインに、治療及び予防の方をメインに持ってきますが、あくまでも牛を飼う中間段階で栄養管理、ましてはその住環境の管理、養育管理っていうのがポイントが出てきまして、これアニマルウェルフェア、さっき、栄養先生あたりから説明していただきました。プラス飼うコンポートの観点からどうしてもこちらも注意が、今までは、農協の技術員、役場の畜産担当、もしくは、飼料会社の方々にお任せしてた部分なんですが、どうしても獣医もここを踏み込まないといかんと、いわゆる移植獣同源という考えで私は見ていきます。管理獣医師として現場、畜産現場で詳細な情報ですね、いわゆるリボンドコンセントということで、農家できちんと説明して、農家に理解していただいて、納得していただき、最終的に農家自身の責任で実行して、結果を判断して、続けるか改善するかということの繰り返しをやっていきました。これは鹿児島県の飼料管理マニュアルです。これに従い、大体今、鹿児島県内の農家さんもやっていらっしゃると思いますが、愛田地区では、化粧品をつけないという、こういう感じで、いやいや、県のレベルよりパワーアップしたようなスタートメニューで入っております。これは、ここですね、旧農林省の、現在の農林水産省の総試験場にいらっしゃった山崎先生の発表を使わせてもらいました。30年前のデータなんですが、これをちょっと引用して使わせてもらいます。まずお腹の中でまず発育するのが当然内臓器なんですが、最大発育っていうのが 大体1ヶ月、生まれてから1ヶ月から6ヶ月の間に入ってまいります。特に1位の注毛が1から3ヶ月ということで、ここに対して我々現場では栄養は胎児、母親に与えて胎児に栄養を与え、で分娩時に吸収率のいいアミノ酸を与え、で、保育期を過ぎたあたりからタンパクとミネラルを多めにやろうという考えを農家に一軒一軒説明してやってまいりました。で、農家さん、私の農家さん、面倒くさがり屋が多いもんですから、全部一緒に入ったやつを作ってくれということで、これは九州三鷹さんにお願いしまして、全部一緒に入った、ビタミンとミネラル、アミノ酸を含んだ、海藻の入った発酵混合物と成菌剤、これカプセリングして、大腸まで、腸までじゃなくて大腸まで届ける、微生物菌をメインにしてあります。そういう資料も入って、プラス消化酵素剤、アミノ酸をたっぷり作るという感じで、タンパク分解酵素を入れたやつを作ってもらいました。で、中身は、新規作業のアリスタートのアミノ酸と、6価格のプロテキシンがメインに入っております。これ薬局法によって、薬効とかいうのは絶対歌えませんから、表面には出せませんけど、プロテキシンが腸の重毛に、より良く、長さが良くなると。で、大腸内の pH が下がると。非常に腸に良いということで、これも一緒にやりました。で、実際試験、繁殖農家に投与した場合ですね。この一位事例です。この農家は、お父さんお母さんの、下で娘さんがやってらっしゃったんですけど、分離独立しまして、自分で40頭ほど娘さんがやってらっしゃるんですが、なんせ、ど素人なもんですから、なかなか結果がうまく出ないもんですから、分娩前の投与として、繁殖用飼料プラス、バイパスタンパクを 100g の治療投与していきました。まあ、こういう商品ですね。商品名は、こんな感じで出ております。で、使ったのは、ゾイバス、という商品とアミクスという商品を使っております。で、結果でありますが、まず、何段の回収率ですね。繁殖用の飼料を単独でやった場合から、大豆カスに切り替え、大豆カスを追加をして、大豆カスを含んでバイパスタンパクに切り替えた場合の何段回収率です。いろんな先生方がデータを出していらっしゃいますが、私も、その他の先生と同様に下がってまいりました。要するに、治療点数が十分これで元は取れるくらいの量になってまいります。農家さんはですね、10秒取れませんけど。で、初回の受精と受精日までの受精開始ですね、が繁殖用飼料の時よりも、バイパスタンパクを使った場合の方が初回の受精日数が早まったということです。残念ながら私、統計処理をかけておりませんでしたので、実数値か平均数値が出ておりません。次回はまた考えて作っていきたいと思います。分娩時の平均脅威、さっき、質問で体重がって言いましたけど、さすがに体重は私も測る気力もありませんので、糖尾腸、あとは脅威腸を測った結果、脅威腸だけは著しく状況が変わりまして、バイパスタンパクを使った場合、脅威がやはり増える傾向になりました。同じようにバイパスタンパクを使った近隣の農家、6個数の30頭も同じように繁殖単独と飼料を追加した農家の脅威値を測ると、やっぱり平均増える傾向にありました。次は今度は生まれた子牛をどう大きくするかということで、子牛の方は餌付けの飼料、いわゆる人工乳と、飼料会社に入れちゃいましたけど、中部飼料と、あとは JA と農産の育成飼料で使っております。ちょっと見にくいですが、この農家ですね、22年が高定期です。高定期の後、この農家さんはお父さんがどうしても従来型の牧草重視型の管理をやらせてたもんですから、この4年間は非常に低迷して、漁船で270キロしかできておりません。それが、県のマニュアル型に変えていきまして、ずんずんと増えていきます。で、バイパスタンパクを追加して、さらには添加剤を追加すると、あれよあれよと330キロ、メスも300キロを超えていくようになりました。 ただこれは農家だけを出すと非常に分かりませんので、全体の総の総鹿児島の平均と松山地区の平均を全て並べました。あっという間に両地区の平均を乗り越えていきました。オスもメスも一緒に、特にメスの方は乗ってきました。この農家さんは今年レクサスを買いました。なぜか。で、効果ですね。いわゆる給与飼料の変化と、経費対効果の効果です。で、従来型の時の飼料、大体うちの管内では1頭の放射に 1.5 トンの農耕飼料を使うという JDA のデータが出ております。比較的総飼料で入っているのがなんですが、それでも1トン超えている量を壊してあります。それも10ヶ月で体重がこの体重です。それがだんだん、まあ、腱の周りを使って、バイオマスタンパク使って、さらには、アミノ酸添加剤まで使っていくと、8.5 ヶ月で、300から330キロのメス矯正、こういう体重に移っていきました。ということで、腱を比較しますと、飼料代が、配合飼料代が、1頭当たり7500円から1万5000円減ってまいります。増体重の先月の5月のセル1のキロ単価、オスメスの平均キロ単価で、掛け算しますと50キロ増加しておりますので、12万1900円の増になります。添加剤では最大8000円、まあ、母牛のバイパス単価まで合わせてもせいぜい1万円。まあ、この利益率は歴戦で、レクサスを買うのは当たり前だと思います。次は飼育農家です。飼育農家はなかなかデータを出していただけませんが、無理やり出してもらった、これは、神戸の肉屋の系列の飼育農場です。私が安福久が嫌いではありませんけれども、安福久が入らない血統という指定で、三大島でほぼ500頭、飼育牛、メス牛を揃えて飼ってもらっております。マネージャーが私の弟みたいに可愛がってるもんですから、すべてこれは安福久が入らないやつを使っております。で、主食の牧草は、この大津、チモシ、マグダ、アルファアルファ、ユニバラを含めた TMR の牧草を使っております。で、前期がビールカスを中心に発酵飼料。で、中期、もしくは、中期から後期に至っては、中期の飼料と夜中配合と、おやつを追加しております。ただ、夏バージョンとして、夏は若干ビタミンをアップしておる飼料を使っております。若干これは見にくいと思いますけど、傾向だけは分かってください。統計処理はしておりません。平均値で出ております。頭数が約300頭ぐらいの出荷。今年度はまだ91頭ですが、実際、飼料だけの時と、これは海藻の添加剤を足したやつ、で、ミネラル源を足したやつ、そして当然、添加剤をさらに、製品での添加剤を足したやつの枝肉重量です。重量は約50キロ近く、20キロから50キロ増大しております。で、ロース芯も大きくなっております。それに加えて、バラも厚くなってまいりまして、ただ一箇所ここだけ、BMS が若干下がりましたけど、それでもずんずんと上がってきております。で、経費対効果ですね。この飼育農場の経費対効果として、以前の出荷の状態から勘案しまして、添加剤を足した分をトータルして、3800円で、枝肉重量が増加した分と格付けが上がった分をトータル計算して5万2900円あとはこれに合わせて自己の診療経費、まあ、私とすれば診療経費が下がってしまうということは非常にいいことじゃないかもしれませんが実際これが下がって診療回数、診療件数全て下がってまいりました。要するに無限大ということですね。この農場長は、今農場長から分家指定というか、本店から指定で、指名されまして、今社長になっております。この農場の社長になっております。要するに結論として、バイパスタンパクとアミノ酸性菌剤消化酵素、これはオールインワンの飼料にしちゃ、添加剤にしちゃいましたけど、この飼料は共に繁殖、肥育農家ともに増益性になるということです。これは協力してもらった。会社です。新興産業して、ロックガードで、反社は熊本にあります九州豊かさんが担当していらっしゃいます。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。生産から肥育まで、
紹介していただきましたが、
フロアの方から意見はありませんでしょうか。
バイパスタンパクと普通の大豆カスの差っていうのは、大豆カスを仮に、親牛、まあこうしてもです、こうしても 50g 程度増やすと必ず切りしますが、バイパスからしたタンパクを 50g、100g 出してもほぼ切り分はしません。それは、胃液と胆汁液を通り越して当然小腸までたどり着いてから溶けていってしまうという理屈でありまして、ルーメンの影響は及ばさないと思います。
それ単価はいくらだったんですか。1kg あたり単価だと100円とかに、
25kg ソイパスって書いてありますが、ソイパスの 25kg が、税抜きの3777円です。約4000円ぐらいです、 25kg で。あとは計算するとだいぶ大豆カスより安いとは思います。
あ、そう、でも今こうしと5級の生産量で使う、
お牛から始めて子牛の方もずっとフルで使っております。の結果が強制にしてもメスにしても総群内の平均、松山地区の平均より2、30kg を上回って、なおかつ1ヶ月生理出荷が短縮するという結果が出ています。はい。
他にございませんか。僕から一つだけいいですか。分娩の排除率が低下したということだったんですけれども、妊娠率が伸びたとか減ったという言い方はおかしいですけど、予定日通り生まれるようになったとか、なんかそういう変化は
やや今の統計上285日から290日が相場だと思うんですけど、大体290日から295日の間で分娩は自然分娩になっております。それ以上はそうそうないと思いますけど、ほとんどこれ彼女が自分で観察して産ましていってる状態です。
特別長期内内がいうようなそういうのはなくなったというような感じ。
実際共済の285を起点にすると295を超えたのは1年間で 1,2 例程度だと思います。ほぼ10日以内で定着しておりますから。ただ本人の都合によってたまに運命調整するときはありますが、今はですね。
ありがとうございます。
メカニズムは私もなかなか分かりませんけど、結果論とすれば伸びないし、胎児も示したように脅威がでかくて体重もでかい進行を実力で産むようになっております。だ農家さんには自分で産むからねっては言ってありますけど、まあ当然私も不安ですから立ち会いに最初は言ってましたけど、よく観察していると実力で産むようになっています。それは一つは母牛の方が、うちの総地区の兄弟組合の新谷先生が血液検査を、やっていただいて親牛をですね、ただ低タンパク症の牛が親牛はほとんどだということのデータで、その裏付けでさらにバイパスタンパクを上げてちょうどでその分娩解除しなくてもいいくらい、まあタンパク充足になっているんじゃないかなと思います。
母牛が元気になっていき生み出す力が強くなるんですか。
農家さんにはそういうふうに私説明しておりますが、当然血液検査を全部出たわけじゃありませんけど、総地区のデータでいうとほぼその群内の親牛は低タンパクだと、これは火山灰土壌が影響しているのかもしれませんけど、そういう理由でタンパクを上げなさいと、農菜の方は大豆カスを上げなさいと、私は大豆カスじゃなくてバイパスタンパクを上げなさいって説明しただけなんです。 実際この大図鑑数の方は、私今使っておりませんので、コメントはなかなかできませんが。
後
ろ大きくなってます。ただし、きちんと測ってるかったら、測っておりません。本来測ればよかったって言われると思いますけど、まあ、私も、まあ、全部を足し合ってるわけじゃないし、農家さんもきちんと体重を測るようではありませんので、あくまでも現場力と人間力を上げるために、まずこの状態を作っていく。で、それに、興味が湧いて、どんどんいい牛を作ろうと思ったら、さらに本人たちが体重を測るとか、いろんなことをやり出すんじゃないかなと。まずはそのきっかけで、進行がでかくなって、レッツが使えたら儲けもんだと、私は思っております。
ありがとうございました。締めたいと思います。